様ってどういうお方でしょうというシリーズです。
And in this part of the series, we've been talking about God is the returning King. Jesus is the returning King.
そしてこのシリーズの中で今私たちが見ているポイントはですね、神はイエス様のことですけれども、再び戻って来られる王様であるというポイントです。
So let's read this verse together, Matthew 16:27.
この聖書の箇所を一緒に読みたいと思います。マタイの福音書の16章の27節になります。
Okay, say no. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works.
聖書の中のマタイの福音書の16章の27節です。一緒に読みましょう。はい。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。もう一つの聖書の箇所はマルコによる福音書の13章の26節から27節になります。
Let's read together again.
一緒に読みましょう。
せーの。Then everyone will see the Son of Man coming on the clouds with great power and glory, and he will send out his angels to gather his chosen ones from all over the world, from the farthest ends of the earth and heaven. Amen.
マルコの福音書の13章の26節、27節です。一緒に読みましょう。はい。その時、人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時、人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
My battery died. My battery died. Thank you, Father, for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, I thank you, Lord, that we can study more about you today, Lord.
今朝、あなたのことをもっと学ぶことができて感謝しています。
Let your grace come, Lord.
あなたの恵みがやってきますように。
Give us understanding of your word today.
そしてあなたの御言葉が理解できるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの。
Can you hear me out there? A little? Okay. Okay, so we've been talking about the fact that Jesus is returning.
シリーズの中、メッセージのシリーズの中で、イエス・キリストが再びこの地上にやって来られるというお話をしています。
He is the returning king. Amen.
イエス・キリストがもう一度やってくる再臨と言いますけれども、再臨なさる王様であります。
Do you believe that?
皆さんそれ信じますか？イエス様がもう一度やってくることを信じていますか？それはイエス様がもう一度やって来られるというのはもうワクワクするほどの素晴らしいお知らせです。
Knowing that Jesus is coming again,
イエス様がもう一度やってくるんだということを知って、
How then shall we live our lives now?
それを知ることによって私たちはどのような人生を生きていくべきでしょう？
How should we live while we wait?
イエス様が再臨なされるのを待っている間、私たちはどのように生きるべきでしょうか。
Last week we talked about we should develop our spiritual gifts while we wait.
イエス様の再臨を待っている間、このことは先週お話ししましたけれども、私たちは霊的賜物を培うべきなんですね。
God has given us each gifts and talents, both natural and spiritual.
神様は私たちそれぞれに霊的な賜物をまた最初から身につけている能力を与えています。そしてそのような能力とか賜物を神様の御国のために用いなさいと神様はおっしゃっています。
Last week we talked about not envying what God has given someone else, but realizing what God has given us and use it.
先週お話ししました。周りの人が持っている神様からいただいた霊的賜物を嫉妬したりとか、羨ましがったりしないで、私たちは自分が神様からいただいている能力、霊的賜物を感謝して、培って用いていきましょう。
But, amen?
そうですね、皆さんね。
Amen. God wants us to use our gifts.
神様は私たちそれぞれが持っている賜物を用いることを願っていらっしゃいます。
The second thing of knowing that Jesus is returning one day,
そして、次にですね、イエス様が再臨なさるということを知っているときに、
that we're going to talk about today,
今朝、このことをお話しします。
We should say no to sin while we're waiting.
私たちがイエス様の再臨を待っている間、罪に対して no と言うべきですね。
That seems so obvious, doesn't it?
それって当たり前じゃないって皆さん思うかもしれません。
I mean, that's obvious. We should say no, right?
ですね。私たちは罪に対して no、ダメだ、いらないって言うべきでしょ。
But how many Christians live their lives without saying no to sin?
でも、クリスチャンの中に何人の人が罪に対してノーと言わずに生きている人がいるでしょうか。
Paul, in Titus chapter 2,
パウロという人が聖書の中でテトスへの手紙で、こう書いています。
Titus chapter 2, verse 12 and 13.
テトスへの手紙の2章の12節から13節ですけれども。
He said, we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures.We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. While we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed.
テトスへの手紙の2章の12節から13節はこう言っています。私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって、慎み深く、正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神である、私たちの救い主である、キリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え悟したからです。
Now this is good advice, right?
これは素晴らしいアドバイスですね。
But how many of us focus on we are instructed not to live godless living?
私たちがこの今の聖書の中で不敬虔な生活を捨てなさいと書いてありますけれども、そこにどれだけの人がフォーカスしているでしょう。
And we shouldn't indulge in sinful pleasures, right?
私たちが罪とかまたこの欲とかに浸ってはいけないということを書いてありますね。
And what happens when we focus on things like that?
そのことにフォーカスを置いたら、不敬虔に生きてはいけない、罪の中に浸ってはいけないということにフォーカスをし続けたらどういうことが起こるでしょう。
Ah, Matthew makes me mad. So, oh, he's making me so mad. But I shouldn't do anything. Oh, that's a sinful pleasure if I hit him.
マテウスは本当に嫌だね。もう彼はいつも私を怒らせて、でもこの怒りは罪だから、彼を殴っちゃいけない、乱暴な行いをしちゃいけないっていうことばっかり思ってたら、
And what happens if I keep thinking about it and thinking about it and thinking about it?
マテウスに対して怒っちゃいけない、マテウスに乱暴しちゃいけない、もうダメだダメだ、そうっていうことばっかり考えてたらどうなるでしょう。
I get angrier and angrier and angrier and soon I'm ready to hit him.
そのことばっかり怒っちゃいけないとか、そのことばっかり思っていると、結局怒りが溜まってしまって、最終的に彼を殴ってしまうことがあり得るんですね。
I wouldn't actually hit him because I don't want him to beat me up.
ですね。実際にマテウスを殴ることはしませんというのは、殴っても殴り返されて自分の方が負けちゃうからね。マテウスの方が強いでしょ。
But rather, we should focus on the second part of that where it says, live with wisdom,Righteousness and devotion to God.
ですから、もう不敬虔な生活をしてはいけない、罪に陥ってはいけない、そういうことばっかりにフォーカスしないで、次の聖句のことですね。慎み深く、正しく、敬虔に生きるということにフォーカスを置きましょう。
If we're focusing on the positives that Paul wants us to do,
パウロが語っているポジティブな、肯定的な事柄に目を向けていけば、
The negative won't have any place in our hearts and lives.
ですね、肯定的なことに目を向けて、その通りに生きていけば、ネガティブな、否定的なことがだんだんとなくなっていくでしょ。
Another version, says, and I don't think I wrote it up here. Another version says, to live soberly,Righteously and godly in this present age.
今読んだ聖書の箇所の別の訳はですね、こう言っていますね、落ち着いて分別を持って正しく生きていきなさいと言っています。
You got your cheat notes there? If we want to say no to sin and godless living,
私たちがですね、罪にノーと言って不敬虔な生活を捨てて生きていきたいと思うならば、
we need to walk in the opposite direction, right?
私たちはそれと反対の人生を生きていくべきです。
We need to live soberly.
私たちは落ち着いて分別を持って生きていきましょう。
Righteously.
正しい生活をしましょう。
And have a deep devotion to God.
そして神様に心から自分自身を献身して生きていきましょう。
Have you ever seen a daughter who's just so devoted to their father?
娘が自分の父親に本当に、尽くして生きていくという姿を見たことありますか？
A little child just follows their father everywhere.
お父さんのことが大好きで、まあ子供の時にですね、娘がお父さんのこと大好きでどこでもついていくみたいな。
You know, I see that with Nakamura-san's kids. They're, he's following him everywhere. Son. The one that's sick. Mesa.Right? Isn't it Mikuru? Is it Mikuru?
で、中村さんの息子さんのミクル君がですね、お父さん大好きでどこでもついていくでしょ。
That's how God wants us to be with Him. Is that we?
私たちも本当にそのような子供みたいに神様についていくっていうその献身が必要です。
We're so devoted to Him that we're just following wherever He leads us.
ですね、神様を心から愛して心から仕えて献身しているので、神様が行きなさいというところはどこでもついていくという献身の心。
And one of the first things that we should be asking God for is for wisdom.
そして神様にまず第一に私たちが求めることは知恵ですね。
Not just wisdom in the big decisions that we have, but wisdom even in the small decisions that we make every day.
大きな決断に対する知恵だけではなく、日々、まあ、小さいことに見えるかもしれませんが、日々決めていかなければいけないことに関して、神様からの、天からの知恵があるように求めるべきです。
And when we do fall into sin, be willing to confess our sin and to ask someone to pray for us concerning this sin in our lives. If we do fall into sin, we need to be willing to confess our sin.
でも私たちがそのような生活をしていても、もし罪を犯してしまったら、それを認めて、それを告白して、誰かと一緒に祈ってもらいましょう。
James tells us to confess our sins one to another.
聖書のヤコブの手紙の中でですね、互いに罪を言い表しなさいと書いてあります。
How many know that just confessing our sins to God many times doesn't change anything in the way we live our lives.
神様に罪を告白して一人で祈るかもしれませんけれども、それによって人生が変わらない時もあることを皆さんご存知ですか？
But when we confess our sins to a mature Christian or mature friend, that we can get set free from that sin and walk in a different way.
でも私たちが自分の罪を認めてですね、誰か成熟したクリスチャンと一緒に祈ってもらうことによって、私たちは自由になって正しい道にもっともっと生きることができます。
And the Bible said, "Don't walk soberly." That we should walk soberly.
そして聖書はですね、私たちが落ち着いて分別を持って生きていきなさいと言っています。
That means not in the habit of drinking a lot of alcohol.
そしてその、まあ、落ち着いて分別を持つという意味の中にはですね、お酒を飲んで酔っ払わないで生きていきなさいというふうに、そういう意味も含まれています。
Or using drugs.
またドラッグを使ったりしないで。
It means to keep a sound mind.
そして健全な心を持ちなさい。
How many know that when we're drinking, if a person's drinking, they don't usually do a lot of common sense sound things, right?、
ね、お酒を飲んで酔っ払ってしまうと、そのような状態にある人は分別がつかなくなってしまうでしょ。常識を外れたことを言ったりとかしてしまう危険性があるでしょ。
Is that right?
そうですか、皆さん。
I've seen the nicest people who once they started drinking become the most angriest person that I've ever met.
普段は本当に優しくて、この人も世界中で一番優しいんじゃないかなと思うような人が、お酒を飲んで酔っ払ってしまうと、もう怒りをぶちまける、ってびっくりするほど変わってしまう、人が変わるという姿を見たことがあります。
Now, I'm not saying that you should never drink anything.
だからといって、お酒を一滴も飲んではいけませんと私は言っていません。
But the Bible tells us to not be controlled by alcohol.
でも聖書ははっきりと言っています。お酒に飲まれてはいけない、お酒によって私たちがコントロールされてはいけませんと、それだけは書いてあります。
Amen? Can you receive that?
そうですか、皆さん。
few amens.
少しのアーメン。
What are some worldly passions you need to say no to?
ではですね、ノーというべき予的な情熱には何があるでしょうか?
We each have weaknesses.
私たちそれぞれには弱さがありますね。
Many men have a weakness to pornography.
多くの男性がポルノに関してですね、弱さを持っているでしょう。
Something I believe you can't get set free from unless you are willing to confess to another mature Christian who can help you overcome that sin, pornography.
で、ポルノを見てしまうという罪はですね、それが罪だということを認めて、誰か自分の信頼できる成熟なクリスチャンにそれを告白して、一緒に祈ってもらわなかったら、ポルノを見てしまうという罪を克服することはできないと思います。
Maybe it's in the area of shopping too much.
もしかしたらその予的な情熱というのは、ショッピングですね、買い物をしすぎてしまうということかもしれません。
Is shopping a sin?
買い物は罪ですか?
No.
違いますね。
Is too much shopping a sin?
でも買い物をしすぎてしまうことは罪ですか? そうですね。
Yes, it can be.
そうですね。だからしすぎ、買い物しすぎは罪になりうり。
God cares about how we spend our money.
神様は私たちがどのようにお金を使うかということに関心を持っていらっしゃいます。
Actually, God cares about how we spend His money.
実はですね、神様は私たちが神様のお金をどう使うかということに関心を持ってらっしゃいます。
No matter what your personal weakness is,
皆さんの弱さがどういうものであったとしても、
there is actually freedom waiting for you in Jesus Christ.
でもイエス・キリストにあってその弱さを克服して自由に生きることができるんです。
The returning king has the answers.
再臨される王様には、答えがあります。
And confession and working with a mature Christian can help you overcome many weaknesses that we have.
そして私たちが持っている弱さを克服するためにですね、信頼できる成熟したクリスチャンの前でそれを告白して一緒に祈ってもらえば、それを必ず、それに対して必ず勝利を得ることができます。
Paul said to live an upright and godly life. So what does that mean?
パウロはこのように勧めています。正しく敬虔な人生を生きていきなさい。それでは正しく敬虔な人生を生きるとはどういう意味なんでしょう?
For me, living an upright and godly life means that I live my life in a way that makes God smile.
私にとってですね、正しく敬虔に生きるということはですね、私の生き方によって私の生き方を神様が見たときに神様が微笑んでくださる。そのような生き方が正しく敬虔な人生じゃないかなと思いますね。
Living with integrity.
そして、誠実さを持って、生きていくことが正しく敬虔に生きるという意味でしょう。
The Psalmist in 119 verses 1 to 5.
詩編の119編の1節から5節で、はこのように言っています。
Says, joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts.
幸いのことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。
They do not compromise with evil and they walk only in His path. You have charged us to keep your commandments carefully.
誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。
And I like this last verse. He says, Oh, that my actions would consistently reflect your decrees, your laws, your ways.
5節ですけれども、どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。英語の訳はですね、英語の訳ですとですね、私の行いがあなたの戒めを常に表すものとなりますようにと書いてあります。
I could spend a whole Sunday message just on these verses. There's so much meat in there that we could use for our lives.
この今読んだ聖書の箇所はとても深くて、日曜日にこの聖書の箇所だけからメッセージをすることができます。
And I would encourage you to write these verses down and maybe read them every morning and think about these verses as you start your day.
ですね。朝一日を始めるときに、今読んだ聖書の箇所を、ね、今書き留めてですね、朝起きたら一日始める前に毎日読んでそれを考えてみてください。
God wants us to live with a deep devotion to Him as we wait for Jesus to return.
イエス様の再臨を待っている間に、私たちが心を尽くして、主に自分を捧げることを、献身することを神様は望まれています。
And the last thing, the third point that I want to talk about today.
そして三つ目のポイントは、
Knowing that Jesus is returning one day.
イエス様が再臨されることを知り、
We should be productive while we wait.
それを待っている間に私たちは生産的であるべきなんですね。
We should be productive while we wait.
私たちがキリストの再臨を待っている間、生産的に生きていくべきです。
You know, there's so many times I've seen people say, I believe in Jesus.
多くの時にですね、私はイエス様信じますっていう人がいるんですが、
And then they go on living the way they want to live.
でもイエス様を信じますと言った後、もう自分の好き勝手な人生を送るという姿を見たことがあります。
Like Jesus doesn't care what they do or what they think or what they do.
自分がすること、自分が言うことをイエス様は気にかけていないなと思われるような生活をしてしまう人がいるんですね。
But Jesus does care.
でも実はイエス様は皆さんの生活に関心を持っています。
He cares about how we live our lives and what we do with our lives while we wait for Him to come back.
キリストが再臨するそれを待っている間、私たちがどのように生きるかということに関してイエス様は関心を持っていらっしゃいます。
In fact, He told a parable to His disciples and to the crowds about this very thing.
そしてこの事柄に関してイエス様は実はですね、群衆に例え話をしました。
Luke chapter 19.
それは聖書のルカによる福音書の19章。
Luke 19 verses 11 to 13. We'll start there.
11節から13節です。
Says the crowd was listening to everything Jesus said, and because he was nearing Jerusalem, he told them a story to correct the impression that the kingdom of God would begin right away.
人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。
He said a nobleman was called away to a distant empire to be crowned king and then returned. He's talking about Jesus. He's talking about himself.
それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。このある身分の高い人というのはイエス様ご自身のことを語っています。
Before he left, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, Invest this for me while I am gone.
彼は自分の10人のしもべを呼んで、10ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。
Now, why did Jesus tell this parable?
どうしてこの例え話をイエス様は話したんでしょう。
First of all, he wanted to correct their wrong thinking about when the kingdom would be established.
まず最初はですね、イエス様は人々がいつ御国が確立するかということに対して間違っていた考えを持っていましたので、それを正そうと思ったんです。
That he was going away, but he was going to come back. Jesus is returning.
イエス様はそこから いなくなりますけれども、必ず戻ってこられるということです。
Also, he wants us to invest while he is away.
そして神様、イエス様がこの地上を去っている間、私たちが自分の人生をしっかりと生きていくということを望んでいらっしゃいます。
I believe the 10 pounds of silver that Jesus is talking about there, is a symbol of our gifts and talents that Jesus has given us.
ここでですね、十ミナを与えと、十ミナという言葉が書いてありますけれども、このことからはですね、私たちがそれぞれ神様からいただいている能力、賜物のことを語っていると思うんですね。
You know, listen to how Jesus talks to the crowds while in this parable, in this story.
この例え話の中で、イエス様がどのように群衆に語っているかをぜひ聞いてください。
Verse 15, it says, After he was crowned king, he returned and called in the servants to whom he had given the money. He wanted to find out what their prophets were.
さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいた、与えておいたしもべたちがどのような商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。
God has given us each gifts and talents, both spiritual and physical gifts and talents.
神様は私たちそれぞれ一人一人に霊的な賜物をまた能力を与えています。
And when he comes back, he's going to find out if there's any profit from that.
そしてイエス様が再臨されるときにですね、私たちがそのような賜物の能力をどのように用いたか、それによって何か生み出したかということをイエス様は確かめるんですね。
In verse 16 it says, the first servant reported, Master, I invested your money and made 10 times the original amount.
さて最初のものが現れていった。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。
Well done, the king exclaimed. You are a good servant. You have been faithful with the little I entrusted to you, so you will be governor of 10 cities as your reward.
主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配するものになりなさい。
The next servant reported, Master, I invested your money and made 5 times the original amount. Well done, the king said. You will be governor of over 5 cities.
二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。
God wants us to be productive with what he's given us.
神様は私たちが神様からいただいた能力、また賜物を用いて何かを生み出す生産的な人生を生きることを願ってらっしゃいます。
Because the gifts and talents that God gives us are not just for us to enjoy ourselves.
というのは神様からいただいている能力や賜物は自分がそれを使って自分だけが楽しむという目的だけではないんですね。
They're to grow and to establish His kingdom here on earth.
それはそれらを用いてですね、私たちがそれらのものを培って用いて、この地上に神様の御国を確立するという目的があるんですね。
To touch the lives around us with the love of God.
それはですね、神様の御国を確立するというのは、私たちが神様からいただいている愛を人々に分かち合って愛を示すということも含まれます。
The good news is that God will increase and bring increase into our lives when we faithfullyDevelop what he's given us.
そして私たちが忠実に神様からいただいているものを能力賜物を培って神様に従っていけば神様がそこに増加を与えてくださいます。
Verse 20 says, But the third servant brought back only the original amount of money and said, Master, I hid your money and I kept it safe.
20節ですね。もう一人が来て、言った。ご主人様、さあ、ここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。
You know, that can be us sometimes.
時々私たちはこの同じようなことを、これと同じようなことをしてしまうかもしれないですね。
Sometimes we are so afraid of making a mistake that we never use what God has given us.
失敗を恐れて神様から与えられたものを使わない。
Is that right?
そういうことありますか、皆さん。
Well, what if I prophesy and I make a mistake and it's really not from God?
もし予言して、失敗してもしかしたらそれは神様からのものじゃなかったらどうしよう?
Well, then your leaders will help correct you and you keep trying.
ですね。もしそういうことが起こったら大丈夫。リーダーが助けてくれるからやり続けなさい。
Now, if you're prophesying for your own purposes,
でも神予言というものを自分の益のために自分のためにやってしまったら、
well, I prophesy that you're going to marry a man who's 5'9½ with blue eyes and a beard. You know that's prophesying out of selfish motives.
あなたは
You're basically prophesying to selfish, yeah, to marry me.Yeah. That's fine.
自分が誰かのためにですね、予言をする。例えば、まあ、ある女性に、まあ、彼が女性に予言をして、あ、この人と結婚したいからという自己欲があって、あ、あなたは、
Thus saith the Lord.
白人で、青い目をして177センチの男性と結婚するっていう、こう女性に、自分がね、その女性と結婚したいから、そういう自己欲でその女性に予言の言葉を与えたら、それは意味がないですね、良くないですね。
Are we prophesying just to be noticed by others?
動機ですね、動機が、ああ予言をしたらみんなから注目されるから予言しようかなと思ってしまったりとか、
You know, God wants us, it's okay if we make mistakes.
そういう動機は、ああ間違っているからああダメなんですけれども、でも純真な動機で、でも神様から本当に聞いたと思ってそれを予言しても、もしそれが何かちょっと違っていたらそれはいいんですねっていうのをみんな間違えちゃうからね。
It's a proven fact that people learn more from mistakes than they do from success.
というのは、こういうことが証明されています。私たちは成功から学ぶよりも失敗から学ぶことの方が多いと。
God wants us to use and to develop and invest the talents and gifts that He gives us.
ですから私たちそれぞれが神様から賜物の能力をいただいていますから、それをしっかりと培って神様のために用いましょう。
Because if we don't, just like God, just like Jesus addressed the servant who didn't do anything with his gifts, He'll address us the same way.
ですね、もし私たちが神様からいただいた賜物を用いることがなかったら、この聖書の箇所でイエス様が語っていますね。一ミナをもらったしもべが何もしないでしまっておいた、置いたということに関して、イエス様は答えますけれども、そのようなことを私たちにも言いますね。
And what did he say to that servant?
イエス様は何もその一ミナを隠して、使わなかったしもべにどのように言ったでしょう。
The servant, first we'll read what the rest of what the servant said.The servant said, I was afraid because you are a hard man to deal with, taking what isn't yours and harvesting crops you didn't plant.
あなたは先ほどのですね、一ミナを隠しておいたしもべの答えですけれども、あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立てて、おまけにならなかったものをも刈り取る方ですから。
And the king responded,
それに対して王様が答えました。
You wicked servant, the king roared. Your own words condemn you. If you knew that I'm a hard man who takes what isn't mine and harvests crops I didn't plant, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it.
先ほど一ミナを隠しておいた風呂敷に包んでおいておいたしもべに対して王様が、主人がこのように言っていますね。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立てて、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったら、なぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたはずだ。
Finished? Okay. This is really important to understand.
このことを理解するのはとても重要です。
God gives us gifts and talents to be used for His purposes.
神様は私たちそれぞれに賜物や能力をくださいました。その目的はそれらを私たちが神様の目的のために用いるためですね。
And if we don't use what God has given us for His glory and for His honor.
神様の誉れと栄光のために私たちが神様からいただいている素晴らしい賜物の能力を用いることをしなかったら、
This is what will happen.
このようなことが私たちに起こります。
Verse 24 says, Then turning to the others standing nearby, the king ordered, Take the money from this servant, this wicked servant, and give it to the one who has 10 pounds.
そして、そばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて、十ミナ持っている人にやりなさい。
God will take away and give to someone else if we won't fulfill what He's called us to.
神様から召されていることを私たちが成し遂げなかったら、神様は私たちの持っているものを他の人にあげてしまいます。
You know, where my wife and I were talking just the other day about a person in the past who, Pastor Scott prophesied over great things for that person.
ですね、過去です、この間夫婦で話し合っていました、過去にスコット先生がある人に素晴らしい予言を与えました。
But that person's not really following God anymore.
でもその人は、イエス様に、神様に従っていないという生活をしています。
She said, well, what's going to happen to what God said?
じゃあ、あんなに素晴らしい予言をもらったのに、その人は神様に従ってない。じゃあ、あの素晴らしい予言、約束はどうなってしまうんですかって妻が私に聞いたんですね。
Well, nobody can stop God's purposes.
誰も神様の目的を止めることはできません。
So if I don't fulfill what God has called me to do, He's going to take what He was going to give me and give it to someone else so that His will be accomplished.
ですから私が神様の目的を成し遂げるために神様からいただいている素晴らしい賜物を用いなかったら神様がその賜物を用いてその賜物を取り上げて他の人にあげてそして神様の目的が成し遂げられるようにとその計画を進めるんですね。
Don't bury your gifts.
ですから皆さん自分が持っている素晴らしい賜物を隠さないでください。
Don't run away from what God has called for you to do.
そして神様からこれをしなさいと言われたらそこから逃げないようにしてください。
Jesus has such great things and great purposes.
神様はイエス様は私たちそれぞれに本当に素晴らしい計画を目的を持っていらっしゃいますから。
And He wants us to be productive while we waitFor his return.
そしてそのイエス様が再び来られます、再臨されますから、それを待っている間に私たちはそのような素晴らしい賜物を用いて生産的に身を鳴らせる人生を生きていきましょう。
And that production is evident. It will be evident to others.
そしてそこ私たちが実らせた実というのは周りから見てわかるものですね。
Anna Lynn came so many years ago.
アナリンさんがこの教会に何年か前にやってきました。
This shy lady who didn't know much about the Bible.
ね、本当にこう静かで聖書のこともあんまり知らなかった女性が。
But yet God gave her gifts. God gave her leadership.
神様でもそのアナリンさんは神様から賜物をいただいてリーダーシップの賜物を持っています。
And now she'sDoing a great job with children's ministry.
そして今この教会でアナリンさんが本当に子供のミニストリーのリーダーとして素晴らしい働きをしています。
She's doing a great job reaching out and doing one-to-one and biblical foundations with others and helping others grow and come into the church.
そして外に出てですね、伝道してワントゥワンやったりファーストステップやったりとかパープルブックやったりとか人々が神様に従うような助けをしています。
And just as a side note about, you know, we should always be reaching out and trying to help people know who Jesus is and doing one-to-one with them.
ですね。私たちはですね、周りの人々がまだイエス様を知らなかったら、イエス様の愛を分かち合って、イエス様のことを教えて、そしてワントゥワンをやって、イエス様が知ることができるようにという伝道をしていきましょう。
But if we're not connecting them to the spiritual family, to the church,
でもイエス様を知るようにと伝道し始めて例えばワントゥワンをやり始めてもその相手が地方教会に来るようにと導いてあげなかったら
Then all we are doing is we are birthing orphans
ですね、せっかくですねワントゥワンをやって神様を信じますっていうふうになったとしてもその人が教会につながっていなかったら孤児を生み出しているという意味になります。
And what happens to many orphans?
ですね。そのようなどこにも属さない一匹狼みたいな孤児はどうなってしまいます
？If a baby doesn't get taken care of,
赤ちゃんが親から世話をしてもらえなかったら何が起こるでしょう
？If a baby is not put into a family,
その赤ちゃんがですね、家族に属さない赤ちゃんだったらどうなるでしょう
？What's going to happen to that baby?
そのような赤ちゃんはどうなってしまいますか？
Gonna die, right?
死んでしまうでしょ?
And that's, you know, we don't want to birth orphans. We want to birth people and bring them into the house of God where, because it's, God said that His will be done, that His kingdom will be built through the church.
ですね。ですから、霊的な孤児を私たちは生み出したくないですね。一緒に神様のことを伝えて、例えば聖書の勉強してワントゥーンをやったとしても、その人が教会につながることがなかったら霊的に死んでしまいます。というのは、神様は教会を通してご自身の目的を成し遂げると約束したからです。
Sorry, that's just a side commercial.
ですね。ちょっとコマーシャルですね。ちょっとメッセージがあんまつながってませんが。霊的家族の大切さ。
Do we have a desire to live with wisdom?
皆さんどうですか?知恵を持って生きていきたいと思いますか?
Do we have a desire to live in righteousness and a devotion to God?
知恵を持ち、正しくそして神様に献身し生きていくという願いが皆さんありますか?
Anyone?
どうですか皆さん?そのような願いがありますか?
Only me? Are you living a fruitful and productive life while you wait?
あなたは待っている間、キリストの再臨を待っている間ですね、実を結び生産的に生きていますか？どうですか、皆さん、実を結ぶ人生生きていますか？
Do you want to live a productive life?
そのように生きていきたいですか？
Maybe that should be the question. ですね。We want to live a productive life, amen.
実を結ぶ人生を生きていきたいという願いがあるべきですね。
Are we saying no to sin and saying yes to our devotion to God?
私たちは罪に対してノーと言って、神様に献身していく人生にイエスと言って、それをそのように生きていくでしょうか。
How can you be more fruitful and productive?
どうしたらより多くの実をならせて、より生産的に生きることができるでしょう。
Maybe talk to your leaders, talk to your life group leaders.
このようなことに関してね、自分のリーダーとかライフグループリーダーに聞いてみたらいいでしょうね。
Like I said before in the previous message, is that many of the times if we will just love God,
前のメッセージの中でも語りましたけれども、私たちがただ神様を愛して、
if we will love others,
人を愛して、
if we will serve the church,
教会に仕えて、
and we will reach out to the world around us,
そして世の方々に、神様の素晴らしさを伝えていくならば、
the gifts and talents, God will make room for those gifts and talents that He's given us.
神様がですね、私たちにもっともっと多くの賜物をが成長できるように助けてくださいます。
But we need to do all four, not just two out of four or three out of four, but we need to do all four.
でも今言った4つのことをやるべきですね。その4つの中の1つ、2つだけではなく、神様を愛して、人を愛して、教会に仕えて、そして世にイエス様のことを伝える、その4つのことを全部する必要があります。
Are you looking forward to Jesus' return?
皆さん、イエス様の再臨を楽しみにしていますか?
Are we going to be productive while we wait?
その再臨を待っている間に身を慣らせて生産的に生きていきますか、皆さん。
Amen. We're going to touch the lives around us. Amen.
ぜひね、周りにいる人々の人生に触れていきましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Jesus, for this time.
イエス様、この時を本当に感謝します。
Thank you for your grace.
あなたの恵みを感謝します。
Thank you for your love, Lord.
あなたの愛をありがとうございます。
God, I believe you want, by the power of your Holy Spirit,Help each one here to be productive and fruitful, Lord.
聖霊様の力によってここにいるお一人お一人が実をならせ生産的に生きていくことができることを信じます。
Lord, we are looking forward to the day you return, Jesus.
イエス様、あなたの再臨する日を私たちは待ち望んでいます。
Thank you, Lord, that you are returning.
そしてイエス様、本当に感謝します。あなたはもう一度やってこられるからです。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So I want to just talk to those who have HIF Japan email addresses. Unless I've already talked to you, you don't need to stay. But I need to talk to the others.